ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声。この番組は出生前診断、胎児の脳診断、絨毛検査、羊水検査を専門とするクリフム出生前診断クリニックが、これから赤ちゃんをお迎えするすべての人に役立つ情報をお届けする時間です。
番組宛てに質問や意見、感想などをお待ちしております。メールアドレスはドクタープー dr.pu@obc1314.co.jp。 お手紙は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声までお寄せください。どうぞ最後までお付き合いください。
皆さんおはようございます。クリフム出生前診断クリニックのドクタープーです。
アシスタントの桑原あずさです。プー先生、もう8月も3週目になりました、はい、お盆も終わった頃、はい、という感じですけれども、はい、前回こうちょっと2週にわたり、前回とね、遺伝子とかあと細胞とか核って何か、そしてこの染色体や DNA の検査もできるんだよなんてお話をいただきました、
はい
はい。まあ、クリフムさんが出生前診断と、うん、おっしゃってるところで、はい、まあ、その検査だけじゃなくて、うん、いろんな検査をされていると今までこう何度とお話をお聞きしてきたのですが、はい、改めて、はい、この遺伝的検査について、はい、どのような検査があるのか、その違いなどを教えていただけますか。
わかりました、はい。この遺伝的な検査っていうのにはですね、うん、はい、まず、まあ、一つ目はあの血液検査っていうのが、まあ、皆さん、まあ、知ってる人は知ってるかなと思うんですけど、うんうん、NIPT って言われている血液検査っていうのがあるんですね、はい、でこれが、まあ、そのダウン症とか18トリソミ13トリソミっていうのを、うん、まあ、母体の血液を取って、うん、そしてその中に浮いている、小さなその DNA の断片をですね、うんうん、赤ちゃんのですね、うん、赤ちゃんというか胎盤の、うん、それを見てそのダウン症の子供さん、お腹の中の子はダウン症の子供さんの可能性が高いかどうかっていうのを見たりするっていうのが、まあ一つ目、はい、血液検査っていうのがあります、はい。ただまあそれは本当にそのスクリーニングって言われているものの検査で、はい、まあ、確実にその赤ちゃんのところから取ったもので検査したわけではない、うんうんうん、ママの細胞、はい、ママの血液で診断するというものですね、はい、うんうん、で次に実際あのクリフムでやっぱり多く行われているのが絨毛検査と羊水検査というものなんですよ、う
ん、はい、なんか名前はねよく聞きますけど、
はいはいはい、この絨毛検査からいくとですね、絨毛検査っていうのは絨毛って絨毯の毛、はい、
毛
って書くんですよ、うん、
はい、
本当に絨毯の毛みたいなものなんですが、
うん、これは糸みたいにふわふわふわとしてるわけですか、
はい、これは何かと言いますと、実は胎盤のことなんですね。でも胎盤っていうとなんか肉の塊っていう感じのイメージじゃないですか、うんうん、生まれた時に胎盤がボロンと出てくるて、
はい、こんな大きいの入ってたのっていうのね、うん、そう。
だけど妊娠の初期にはこの胎盤がまだ綺麗に出来上がってなくて、うん、肉の塊になってなくて、うん、もう本当に絨毯の毛みたいに、うん、こうなんていうんですかね、毛がこう絡み合ってるような感じの組織なんですよ、はい、だからいずれは胎盤になる組織のことを絨毛って言うんですね、うんうん、でこの絨毛っていうのをお腹から針を刺してチュルッとこう吸い取って取るっていうのが絨毛検査。
いや、胎盤の元々のものなんだっていうのを初めて私も知りました、
はいはい、
だから胎盤の始まりなんですね。
そうですね、だから何ですか、ハマチの子供、うん、何でしたっけ、要するに呼び方が違うじゃないですか。
メダカじゃない、オタマジャクシとカエルみたいな、
そうそうそう、オタマジャクシとカエル、そうですね
すごい例ですけど、
はい、小さい時の呼び方は絨毛、うんうんうん、絨毯の毛みたいだから絨毛なんです、はい、
知ってた、ほらみんな知らないって言ってる、はい、知らなかった
なんですよ。だから、はい、この絨毯の毛って書く絨毛っていうのは、はい、将来というか本当に近い将来胎盤になる、はい、組織のことなんですね、だけどこの注射器でチュンって吸い取って、はい、こう水に浮かべると本当に綺麗な絨毯の毛みたいにふわふわ浮いてるんですよ。
うわ、そうなんですね、はい、
みんなねそれ絨毛検査した人にこう見せるんですね、うん、 でこの中でふわふわ浮いてるのが絨毛、あなたの絨毛だよって言うと、うん、みんななんか本当に不思議を見るような感じで、はい、
まあ、その時期に赤ちゃんのベッドになっていくものですからね。
そうですね、はい、はい、なのでそれが絨毛検査というものです、うん、
はい、
まあ、実際にはもう麻酔をちょっとする、表面麻酔するんですけれども、うんうん、取ってる時間っていうのも本当10秒ぐらいで取れてしまうっていう、うんうん、
それお腹に、
お腹に針を刺す、はい、あの超音波で見ながらですけどね、はい、
はい、
だけどまあこれはもうあのクリフムが、まあ、日本ではもう一番多くやってる、で今まで私の経験数が17,000件、
17,000件、
はい、
ちょっと待って、もうそれもなんかもう37兆個並みにすごいですね。一人の人間がしてると思ったらそれ以上かもしれない。
だから多分世界でも17,000件やったことあるよっていう人はほとんどいないと思います。
だって何年かけて17,000件、は
い、2009年に始めたので14年ぐらいですかね。
14年で17,000件、はい、ちょっともう計算してたらちょっと時間かかりそうなんで、はい、もうとにかくすごい数ということですね。
1年に1000件以上です、
はい
はい、なので、まあ、絨毛検査を目的としてくる人がもうやっぱりうちはもう非常に多いですね、はい。でこの絨毛検査っていうのはそういう妊娠の11週から13週ぐらいで取るものです、
はい、うん、
で次に羊水検査ってあるんですが、はい、羊水っていうのはこの11週から13週とか14週とか15週っていう時はあんまり取れない、
うん、赤ちゃんがお腹の中でプカプカ浮いている水のことを羊水って言うんですよね。
そうです、そうです、そうです、
はい、
でこの羊水っていう羊の水って書いて羊水ですけども、うんうんうん、これ羊膜っていうのの中に水があって、その中に赤ちゃんがプカプカ浮いてます、
うんうんうんうん、
でこの羊膜の外側に絨毛膜っていう、いわゆる胎盤と一体となってる膜があって、うんうんうん、赤ちゃんはその二重膜の中にいるんですね。
守られてるんですね。
守られてます、
うんうん、
でその羊水をお腹からやっぱり針を刺して、うん、今度は細い針なんですけど、はい、細い針を刺して羊水を取るっていうのが羊水検査で、
今のお話だったら絨毛よりももう少し奥に入るということですね。
もっと奥です。
周りが絨毛なので、
そうです、だから
その中まで入るという
絨毛検査は
手前でいい、
赤ちゃんの空間には針を刺さない、
うん、
だけど、
うん、
羊水検査は赤ちゃんの空間の中に、うん、赤ちゃんがうごめいている空間の中に針を刺して、うん、はい、そして羊水を取るんですけど、はい、細い針ですると、はい、その針、細い、うん、まあ、あの針で羊水をこうジューッとこう抜くっていうのは時間がかかるんですよ。だから絨毛検査が10秒で終わるのに、はい、羊水検査は1分ぐらいかかります。
もうその間に赤ちゃん動いたらどうしよう。
でもその動いてこっちに絶対来ないぞという場所に刺すので、ここもテクニックがいるんですけど、
ドキドキしてしまう、はい、聞いてるだけで。
でもそのそうやって羊水を取る、
うん、
でもさっき言ったように絨毛膜と羊膜の中に赤ちゃんいるの で、うんうん、でその羊膜の中まで針を入れるので、うん、まあ、二重膜を突き刺していくっていうのが羊水検査になります、はい。でそうやって羊水を取るっていうことになるんですね、で絨毛検査と羊水検査っていうのはほぼ結果としては同じなんです。
そうなんですか。
でも稀に絨毛にだけ異常が出て、うん、羊水赤ちゃんの方には異常がないっていうこともあるんですね、稀にね、
うん、逆もある。
逆は非常にもっと稀です。もっとない。
そしたら絨毛の方が確実度は高いということですね。可能性というか、
うんとね、絨毛だと絨毛だけにある異常を拾ってしまうことがあるっていう、はい、だからそうなるともう一回羊水をやらなきゃいけないっていうこともあるんですね。でもそれは100回絨毛検査をやったら1人ぐらいです。100人に1人ぐらい、絨毛検査をやる人の100人に1人、
うんうんうん、
なのでやっぱり絨毛検査がずっと早く分かるっていうことになるんですね、
はい、うんうん、
なのでその絨毛検査と羊水検査っていうのは絨毛検査の方がずっと早く分かって、
早くいつぐらいですか。
11週から10週から、まあ、うちはだから今ね11週12週で来る人すごく多いです、うん、昔は13週ぐらいで来る人も多かったんですけど、うん、最近13週がすごく減って、うん、みんな11週12週でちょっとでも早く知りたいっていう人がやっぱりたくさん来てますね、うんうんうんうん、でその羊水検査は16週ぐらいから以降なので、うん、でもその検査の結果っていうのがダウン症18トリソミ13トリソミっていうのが、うん、まあ、クリフムではその絨毛検査とか羊水検査をしたもう翌日には、うん、翌営業日ですね、翌営業日には分かるっていうことになります、
うん、
翌日なので非常に早く分かるんですよね、はい、でその全部の染色体の結果っていうのがまあ、通常の施設でやってる絨毛検査っていうのはもう40年前からやってるこの、はい、顕微鏡で46本の染色体を確認するっていう方法なんですけど、うん、それって2、3週間かかるんですよ時間が、
うんうん、
だけどうちで前言いましたそのデジタル染色体っていう、それは今までその写真で見るっていうかあの顕微鏡で見る、うん、目で見るものよりも、うん、もっともっともっともっと細かいところまで見れる、 ていうことになるので、それがもっと早く分かるっていうことになるんですね、
そしたらね、これ先生、今お話聞いてたんですけど、これちなみに羊水検査は先ほど絨毛はもう先生がほとんど日本でお一人でされてると聞いたんですけど、羊水検査の方はまだ何人かいらっしゃる？
羊水検査は結構多くの施設ではやってますね、か昔から。
ただ今のお話を聞くと、早い時期に見ることができて、かつお腹の赤ちゃんのところまで針が刺さらない、っていうのを聞くだけでも、絨毛検査、
そうなんですよ、
同じ検査するんだったら絨毛検査にしておきたい、
そうですね、
知識知らずに後から慌てて羊水検査を受けに来るっていうパターンもございますか？
ありますね、はい、
これ知ってるか知ってないかだけで、まあ、検査を受ける受けないももちろんご夫婦の判断にはなりますけど、はい、どうせ受けるんだったら、
でね、その昔からその産婦人科の中で絨毛検査っていうのが危なくて汚くて、何ですか、あの結果が出ないことがあるよみたいなジンクスみたいなのがあったんですよ。でそれはなぜかっていうと、みんな下からお腹から刺さずに、下から膣の方から絨毛をブチって取って検査する、でその検査の後血がタラタラ出るみたいな、そういう検査を、
そんな情報聞いたら怖くていけないですよ。
そんな検査を昔は割と多くされてたんです。でそれでその絨毛危ないよとか、絨毛はなんか結果が出ないことがあるよ、母体が混じることも多いよみたいなことを言われてたんですが、今の時代、今もう世界的なデータが出まして、絨毛検査の方が もちろんお腹から取る絨毛検査の方がずっと安全だというデータが出ていますし、
赤ちゃんに針が当たることもまあゼロという感じですもんね、
だからもうクリフムでは1万7千件やってますけど、絨毛検査の方が羊水検査よりずっと多いんですよ。
あら、そうなんですね、皆さんどうやって情報を入手してくるんでしょうか？
そうですね、だからまあやっぱりその産科の先生方がもうちょっとちゃんと知っていただきたいっていうのもありますね、
本当ですね、ちゃんと正しい知識で、
そうですね、
どうするかはあなたたちで考えてください、あなたたちっていうか、まあ、マタニティさんで考えてください、ね、っていうことですよね、いろいろとありがとうございます。次回またその時期などいろいろとお話しいただきたいと思います、
ありがとうございました。
この番組では毎週抽選で1名の方にプレゼントをお送りしています。クリフム出生前診断クリニック院長プー律子先生のご著書、幻冬舎出版のベビーシャワー、小さな命と向き合った出生前診断9つの物語がご紹介されています。プー先生のサイン入りのご著書になります。ぜひご応募ください。番組宛てに質問や意見、感想などをお待ちしております。メールアドレスはドクタープー dr.pu@obc1314.co.jp。 お手紙は郵便番号 552-8501、 ラジオ大阪ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声までお寄せください。そしてプレゼントをご応募される方は住所とお名前をお書き添えください。番組へのご感想やご意見もお待ちしております。今週も最後までお付き合いいただきありがとうございました。
ドクタープーと
桑原あずさがお届けしました。
また来週お耳にかかりましょう。